QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。395回、今日は11月21日でございますね。今月は7メガから始まりましてね、28メガまでレギュラーバンドのね週でございますよね、木曜日がね。というわけで今週は21メガということでねございますけれども、まあ最近は21メガね時たま開けますけどもね、ハイバンドはなかなか難しい時期になりましたけどもね。まあ時たまね DX などもちらほら聞こえてはきますけれどもね、やはり、これからはますますですね、まあ、ハイバンドこちらがねだんだんコンディションの方もですねローバンドの方へまた、移っていくというような感じでございましょうかね。まあ雪国方面ではですねやはりスノーノイズ等がですねこれから多くなってくるのかなということでございますが、まあ、私もですねこの辺りにずっとおりますので、このスノーノイズというのがですねどんなような感じなのかというのはねよくわからないところがあるんですが、まあ、関東地方も雪が降りますからね、そんな時に、リグの電源を入れますと、まあ、いつもの雨降りとまた違った形でですねノイズが多かったりする時もありますけどもね、なんといってもですねアンテナのエレメントに雪がとこうついちゃってですね、まあ、水分の多い雪がねこの辺多く降りますからね、まさにですね霧たんぽの状態になっちゃうわけでございますよこれがね、まあ、そうなりますと、VSWR の方も悪くなりますし、ノイズもですね多くなったりいろいろするということでございますがね、まあ、冬はもうねすぐ近くでございますけれどもね、このバンドコンディションも気になるところでございますけどもね、まあ、楽しくですね無線の方は、運用したいというふうに思います。またこの11月になりますともうそろそろね年末のこのイメージがあるんですよね。まあ、特にこの全市全軍コンテスト、これまあ10月なんですけどもね、これが終わるともうそろそろなんか年末の匂いがするんですけどもね、気の早い話でございますが、今日は11月の21日21メガの放送であります。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまでどんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それでは QRV コーナー早速スタートしたいと思います。まあ、先週はですねこの放送で、西東京市民祭りで、収録をいたしました様子をですね番組でお送りしたわけでございますけれども、まあ本当にねこのハムフェアとまた違ったところでですねこの公開収録ってなかなか今までなかったのでですね、まあ、ある意味非常に緊張しながらやりましたけれどもね、まあ、当日は番組でおなじみの富子さんがですね、このチャイナドレスを着てきましてですねこれがまた非常に注目を浴びていたというのがですね非常に印象的でございましたけどもね、まあ、会場にお越しいただいた方はですね、ご覧になったかと思いますけれどもね、いかがだったでございましょうかね。まあいずれにしましてもこのあまりその興味がない人たちがね大半の会場でですねこういう形で公開収録というのはなかなか難しいなというよりもやりにくさが非常に強くてですね難しかったんでございますけれども、まあそんな感じがですね伝わってきたかなというふうに思います。まあちょっと内容もですねそういうわけで無線からちょっと離れたね話題なども結構あったかなと思いますがね、はい。まあこの西東京市民祭りね、毎年ですね10万人以上の方がですね来場されるということで、まあ、この西東京市周辺ではですね非常に大きなお祭りの一つというふうになってるわけですね。 FM 西東京も毎年その中でブースを出してですね、放送を行っているというところですね。まあ、生放送を行いますのでね、ここへ臨時のですね電話回線、この有線回線を引きまして、スタジオまで音を送るというようなことをやってますね。まあ、この辺がですね、まあ、私的にはですね、このやはり、STL 回線とかですね、そういう形でですねマイクロを使って飛ばすとかですね、そういう風にやるとまた面白いんですけどもね、まあ、なかなかそこまで、コミュニティ FM 放送できませんので、臨時の有線回線を引くというね、基本的な流れでございますが、そんな形で、会場からの音を送っていたということでございますね。まあ、この公開収録でございますけどもね、このハムフェアでね、今年もやりましたけれど、ああいう会場でやりますと非常に盛り上がるんですけどもね、なかなか、この一般の方が多いこの市民祭り等でやるのはなかなか面白く、するのは難しかったんでございますが、実はですねこのイベントの後にですね、計画としてはですねフォックスハンティングをやろうとかいろいろとですね、この計画をしていたんですが、どうもその会場管理ね、実行委員会の方から、フォックスハンティングのまず説明をしたところですね、ハンターの方がやはりアンテナとかですね、そういったものをこういろいろ振り回しながら探しに行くというようなことになってしまいますので、まあ、たくさん、このね来られている一般の方がですね非常に危ないというようなことで、やむなくですね NG になってしまったというような裏話もございましてですね、その代わりにですね、特徴のトランシーバーを使って、お子様とかですね、一般の方に無線を知っていただくというようなことをやったわけでございますけどもね、なかなか皆さん恥ずかしがってですね、参加をなかなかしていただけなかったんですけどね、それでも何かの方に参加をいただきまして、特に小さいお子さんとかがですね可愛い声をですねトランシーバーで発信していただきましたのでね、まあ、このあたりがですね特徴のライセンスフリーの無線の使い勝手というかですね、そんな形で非常に良かったんですがね、私はあの影に隠れましてですね更新をさせていただいたというわけでございますけどもね、まあ、この方々のうちね何人かがですねアマチュア無線に興味を持っていただいて免許を取っていただければいいかなというふうにね、非常に微々たるあの、ことでございましたけどもね、そんなことをやらせていただきました。はい、まあね、なかなかアマチュア無線、一般の方に説明するのは難しいですよね、まあ、実際に、更新してるのを見ていただくのが一番なんですけどね、まあ、そんなにね更新っていうかねお話をしたければ、まあ、電話でいいじゃねえかって言われりゃそれまでなんですけどね、まあ、そこを一番説明するのが難しいというわけですね。はい、まあ、というわけでね先週の様子はこんなところでございましたがね、まあ、あの話題は変わりますけれども、最近ですねこの FB サウンド端子の工事の方にですね台風の被害でアンテナがやはりちょっとおかしくなったというようなお申し出がありまして、ご依頼が多数来ておりまして、なかなかこの全部をですね回りきれてない状況でございまして、長い時間お待ちいただくケースが増えてしまって申し訳ないんですが、まあかなりの方がですねやはり今回の台風15号そして19号の影響を受けているということでございます。まあ多くの現場拝見しに行きますとですね、方位がずれたり、それから HF 並びにですね VHF のヤギアンテナ、こちらのエレメントがバラバラになってしまったとかですね、一部損壊して落っこってしまったというようなケースが非常に多くてですね、方位調整で済めばそれで済むんですけれども、最悪の場合にはアンテナ交換というようなことがですね非常に多くケースとして出てきているというわけですね。まあ、それからアンテナマスト自体が曲がってしまったというケースもね結構ありました。それから V 型のダイポールアンテナのですねエレメント、これがですね、給電部が接続されております V 型のちょうど中間部分ですね、このマストクランプのところ、この先からですねエレメントの部分、ここの部分で、こうひねり曲がってるというような、ね、感じでですね、まあ、ねじ切れちゃってるというようなケースもありました。これ非常にびっくりしたんですけどもね、まあ、ここまで、風の力で曲がるかっていうぐらいに曲がったケースもありまして、相当強い風が吹いたのかなというねケースもありました。まあ、やはりこの風がですねどっちから吹いてきたかっていうことと、それからその時にアンテナがどっちの方へ向けていたかとかですね、その辺でだいぶ被害の代償があったみたいですね。 まあ、残念ながらこういう風になってしまった以上はですね、アンテナの交換ということになりまして、かなりね多くの方がこのような同じような被害をですね受けられまして、エレメント交換とかアンテナの交換というようなことで、現在ほぼ毎日のようにですね現場を回っているというところでございますね。はい、皆さんのね、アンテナいかがだったでございましょうかね。はい、この台風の被害もですねしばらく気がつかないうちに、どうもおかしいというようなことで、実際に屋根に上がってみますと、どこか一部のパーツが落っこってたりですね外れかかってたりするというようなケースも結構ありますよね。まあ、シグナルやですね VSWR のメーターを見ていると、送信するとどうもカタカタこう、接触不良の状態のようなものが出始めたというのはもうこれも明らかに、接続部分が、緩んできているというようなところがありますよね。まあ、普段メンテナンスをねこまめにされている方はそれほどでもないんでしょうけどもね、やはり一度上げちゃいますとねもう何年間もね何でもなければそのままっていうケースが非常に多いんですけどもね、まあ、せめて1年に1回はですね、ご自身で上がれれば、細かなところまで確認をされるというようなことも必要でしょうしね。また、ルーフタワーなどを上げておられる方は、視線をしっかり張る、ね、タンバックル等をお使いになっていると思いますので、緩んでいれば締め直すというようなことですね。またタンバックルがもうすでに目いっぱい、閉まっちゃってる場合は、ステー線を一部張り直すというようなことも重要かなと思います。まあ、そんなこともですね我々、実際に作業に行きましてねやらせていただいてるんですけどもね、まあ、大体行きますとですねしばらくメンテしてないので、まあ、アンテナ交換と合わせて、ケーブルも交換したいとかですね、アンテナを全部一新したいというようなケースも結構多いんですよね。まあ、こういう時が替え時というふうにお考えの方もねいらっしゃると思います。まあ、ケーブルはですね10年経つともうほぼ劣化してしまいますので、推奨される交換時期としては10年というふうになってるんですけどもね、なかなか10年でケーブル交換するっていうのもったいないんですけどもね、それなりに、まあ、性能もそうなんですが、外皮が劣化したりとかですねいろんなことがありますので、そろそろ交換の時期かなということでね目安にしていただければと思いますね。はい、そして、何かですね、こう屋根の上で危険を感じるというようなことがあればですね、私ども含めました専門業者にぜひお願いをされていただきたいと思います。もう怪我がね起こってからではもう遅いのでね、はい、そちら十分お気をつけいただきたいと思いますよ。はい、ぜひですね台風の後、ちょうど今頃がねちょうどもう落ち着いていい時期かと思いますのでね、今一度台風の後のアンテナの点検をしていただきたいと思います。はい、それではこの辺で一息入れたいと思います。今日はですねハウンドドッグのフォルテシモ、こちらをお送りしたいと思います。まあ、この曲はですね、その昔はよくカラオケで歌ったりしてましたけどね、はい、皆さんも歌われた方多いかと思いますけどもね、しばらくね、このハウンドドッグの皆さん方はね、どうなんでしょうかね最近はね、まあ、フォルテシモはね、いろんなケースで時たまかかってますんでね非常に有名な曲でね、当時、このね、応援していた方々ね、それなりの皆さん年齢になってると思いますが、最近の若い方もですねこの曲は知ってるという方もね結構いらっしゃると思いますけどもね、はい、まあ、私もこの曲大好きなんですけどもね、久しぶりにお送りしたいと思います。フォルテシモ、ハウンドドッグです。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナー早速お送りしたいと思います。いつもたくさんのねメッセージありがとうございます。
また無線、
今日も早速ねご紹介したいと思います。まず最初はですね、8エリアですね、札幌 TI 佐藤さん、札幌 TI 佐藤さんですね、これはコールサインでしょうかね、8からこんばんはということでね、夏場は50では、各エリアの皆さんと更新いただきありがとうございましたということでね、まあ、イースポはそうですね、8エリアはね夏場面白いでしょうね。8は冬となり、無線はしばらくはスノーノイズなどにより思い切り運用ができない季節となりました。まあ、先ほどちょっとねスノーノイズの話ありましたけども、これ一体どんな感じなんでしょうかね。まあ、こちらの方でも発生しているんだとは思うんですけどもね、この辺りがよくわからないところでございますがね、 そのような時期には自作をするなどいろいろありますが、それでも時折はローバンドで電信を叩いています。おいいですね。各エリアの皆さんとは和文でお世話になっています。和文普及のための番組をぜひお願いします、ということでね、佐藤さんありがとうございます。このスノーノイズについてね、またもう少しレポートいただければねありがたいなと思いますけどもね、まあ、この時期やはりね、もう雪がね、アンテナにこう付着したり、まあ、なんていうんですかね、凍結しちゃうとかね、まあ、何よりも外へ出るのがねやはり、困難な時期にもなっちゃいますからね。そうなりますとやっぱり、無線をやっている方にとってはですね、無線運用っていうのはね一つの策かもしれませんけどもね。
またなんか
買ってきたな。また電信で和文をおやりになってるということでございますが、まあ、和文の愛好家のね皆さんたくさんいらっしゃいますんでね、時たまこの縦振りの電源で私も出ておりますけれどもね、下手くそながらね、まあ、なかなかねこの和文の場合はあのロング QS になっちゃいますからね、まあ、それはそれでね、非常に楽しいんですけどもね、まあ、599BK が飽きちゃうとやっぱりねどうしても和文更新でゆっくりねお話しするというのはいいですよね。ちょっとコールサインがね、サフィックスでしょうかね、 TI 佐藤さんということでね、分かりませんが更新をいただいたことがあるかもしれませんね。はい、またぜひね和文更新ゆっくり、したいなというふうに思います。和文の更新普及のための番組をということでね、和文を覚えたいという方もね結構メッセージいただくんですけどもね、やはり、いつも言ってる通りですね、符号を覚えたらまずとりあえずスロースピードでもいいので、更新をもう実際もしちゃうというのが一番いいかもしれないですよね。はい、あの電信をやってる方はですねみんないい人ばっかりですんでね、ゆっくり打ってくれって言うとねゆっくり打ってくれますからね、もうそれでも早く打ってくる場合はもうわからないのでさよならでもいいと思いますけどもね。はい、そんな形でございます。またあのスケジュールを組ませていただければですねお相手できますのでね、メッセージお待ちしたいと思います。はい、どうも佐藤さんありがとうございました。またスノーノイズのねお話いただきたいと思います。はい、続いてですね、これは、JGAXF、 これもコールサインでしょうかね、加藤さん、先日は入間基地の航空祭に行ってきました。相変わらずたくさんの人、そんな中でも目指すはブルーの曲技飛行です。あ、まあこれですよねやっぱりね、当然耳には受信機の音がしっかりイヤホンから聞こえてきています。周波数は伏せておきますが、まあ皆さんご存知のようで耳にイヤホンをしている方結構いました。まあねこれね、会場に行かなくてもですね、この辺ね西東京市周辺も含めて結構聞こえるんですよね。で、まあ、ブルーのパイロット、ねの方のですねこの細かなタイミングの声とかがですね非常によく入ってきますんでね、面白いですよねこれね、独特のこの声の掛け声とかねやってますんでね、まあ、時たままたあの日本語で、連絡しちゃったりとかですね、非常に面白いんですけどもね、はい、私もこれねよく聞いてますね。今年はね残念ながら見に行けなくてですね受信もできなかったんですけどもね、聞いてた方いらっしゃると思いますよ。平和な世の中が続き、こういった極技飛行だけで実戦には使わないように願いながら帰路に着きました。帰りの電車内では周波数を西武鉄道の波に変えて聞いていましたということで、鉄分は MIG さんより濃いかもしれませんということでねはい、どうも加藤さんありがとうございました。帰りはですねこの鉄道無線ということでね、なかなかいいですよねこれね、はい、
勝手にやってな。
このブルーインパルスのですね極芸飛行は、まあ、ここは入間基地がね近くですけど、それ以外でもですね全国で、いろんなところでやっておりますけれどもね、やはり、我々的にはね無線を聞きながらっていうのがいいですよね、エアバンドをね、まあ、特に防衛省関係の無線機無線周波数はですねなかなか公表もされてないところが多いので、わからないところがあるんですがね、もうそれはやはりマニアの皆さん方がですねいろんな資料でですね、こう探し当てるというところもありますけどもね、まあ、あの受信はね本当に個人で聞いていただくのみにしていただくということで、もちろん悪用はできませんけどもね、まあ、ブルーインパルスのですねこのパイロットの声、これはね本当に臨場感がありますんでね、チャンスがあればぜひね聞いてみるのも面白いかと思います。加藤さんありがとうございました。またこちらのねエアバンドとかね鉄道無線のねお話いただきたいと思います。ありがとうございました。はい、それでは、もう一方ご紹介したいと思います。
まだやるの？
北九州 JG6URI、名前はピケさん。ピケさんはこれ名前じゃないですね。はい、こんばんは。寒くなりましたがインフルエンザの時期でもあります。 ウイルスワクチンを注射をしましたが、昨年はそれでもやられました、まあ、たださほど熱は上がらず軽く済みましたということでね、声がガラガラになり、出ない時には無線をやるにはやはり電信、この方も電信好きなんですかね、これが一番、最近は FT8 などのモードもありますので、声を張り上げる機会はめっきり少なくなってきました。まあそうですね、DX のペディションとかでですね、ハンティングをされている方は、ね、ヘッドホンしながら、コールサインをこうね、何度も何度もこう、声を出してですね呼んだり、しておりましたけど、まあ最近は、メモリーがありますのでね、音声メモリーに、自分の呼ぶ声を入れてですね、何度もスイッチを押すというのが基本かなという気がしますね。いうことで、まあ応答があれば、多少ね、この59とかね、そういう話になるんでしょうけどもね。まあ、そのうちですね、この AI 技術がさらに進みますと、無線の世界でもね、そんな方向になっちゃうんでしょうかね。まあ、めっきりこの声を出さない、黙って画面を見ているっていうね、最近の無線のスタイルがですね、さらに濃くなってくるんじゃないかと思いますけどもね、まあ面白いんだかね、面白くないんだか分かんないですけどもね、はい、勝手に PC が音声合成等でですね、オペレーター関係なしにじゃんじゃん QS をしちゃうというね、時代が相当遠くない、頃にですね展開されるんじゃないかという気がしてね、しょうがないんですけどもね、まあ、非常に、私にとってはですね非常に、つまらない方向へ行っちゃうなという気がしてしょうがないんですけどもね、はい、
何の話？
もちろんあの FT8 とかね、最近皆さんねやられてる方多いですからね、まあできればね、あの受信音はちょっと聞きながらやってもらいたいなって気もするんですけどもね、どうなんでしょうかね、まあ、FT8 はもう受信音特に聞かなくても関係ないですからね、まあそういうわけで、まあ、パソコンの画面だけでですね、できますからいいんですけどね、やはり、このノイズまみれの信号をですねヘッドホンね、聞きながら、やるというのが一番いい気がするんですけどもね、まあ、遠くと更新してるというねイメージがね非常にあると思うんですけどね、それが一番じゃないでしょうかね、はい。まあ、電源とマイクロフォンを使った無線を今後も楽しみたいですということでね、ピゲさんいただきましてね、はい、ありがとうございます。この電源ね、電源といえばですね、この電信話になっちゃって恐縮なんですが、まあ、前回も言いましたけどもね、この JRC のですね、KY3A という名機、この電源、これがね相変わらず最近ヤフオクとか見てますとね高値で取引してるんですよね。先日ものすごい綺麗なですね出品があったのをですね、やはりずっとウォッチしてましたけど、最終的にねやっぱり3万円近くいっちゃってるんですよね。まああれをねちょっといつかはね1台落としたいなって気がするんですけどもね、やはりちょっと高くなりますのでね、最後にね、ポチるのはちょっと怖いところがあるんですけどもね、はい、お使いの方もねたくさんいらっしゃると思うんでね、うちもこちら最高だと思うんですけどもね、はい、そんなようなことでね、チラチラこう見てるというわけでございます。はい、どうもピケさんありがとうございました。またメッセージお待ちしてます。ありがとうございました。
もう先に寝るよ。
はい、それでは本日の QR395回、終了になってしまいました。まあ、先週はそういうわけでですね、この公開収録の状況、番組でお伝えいたしましたけれどもね、まあ、冒頭でお話しした通りですね、なかなかこの、一般の方がねたくさんいる中でのアマチュア無線の話ってなかなか難しいなっていうのがありましてね、来年はちょっとやるかどうかもう微妙なところでございますけどもね、まあ、それよりもねやはりああいう会場でこのフォックスハンティングをなんとかねやりたいなって気がするんでね、そちらもちょっと考えてみたいなと思います。まあねやはり、フォックスハンティングですとね、どうしても、アンテナとかですね手持ちのヤギを持って皆さん探しますんでね、たくさん人がね歩っておられるところですね振り回すのも危ないですからね、まあしょうがないなって気もするんですけどもね、まあ、そういうイベントがない時にですね、我々はあのモービルフォックスというね、前回もお話ししましたけどやっておりますが、実際にフォックステーリングということで、この徒歩でね探し出すというようなことをですね、まあ、あの野山を駆け回るね、あの ARDF まではいかないですけどもね、ある一定のこの公園の中とかね、そういうところで、探し出すというようなね競技はやってもいいかなと思ってますね。はい、またそれと今日はですね、この台風等でですねアンテナ等が倒壊した場合というようなねお話もちょっとしておりますが、 JAL がですね、毎年1回、応募して募集しておりますが、第三者賠償責任保険、こちらをですね、今募集中でありまして、12月の6日金曜日までが募集期間でありますので、もしご検討されているようであれば、まもなく締め切りになりますので、お申し込みをいただければと思います。年間の保険料1600円なんですよね。これはもう本当に安いと思いますよ。まあ近隣のね、家屋や車両とかですね、傷つけたりしてしまってもですね、保険の方でこの辺りの修理費等がですね、出るということでございますので、まあかなりの方がですね、この保険を使われている、保険に加入されている方がね、多いかと思います。またそれとご自身でですね、火災保険ということで、このアンテナがですね、台風等で、自分自身のアンテナが壊れてしまったということで、保険を使ってですね、修理をするという方もですね、さっきのお話の延長になるんですが、結構多く出てきてるんですよね。まあ、こういう保険にも加入されておくといいかもしれませんね。まあ、本当にあの保険のですね、ありがたみというのは、まあね、こういう時にですね、突発的にね、こういったあの出費がありますのでね、こういった保険に入っておればですね、まあ安心というわけではないですけどもね、せめてもの、まあ、この、保証ということになりますんでね、お考えになってもいいかなと思います。私もですね、この、自らのアンテナの保険と、それと、第三者賠償責任保険、こちらはですね、加入をしておりまして、まあ、一度もまだ使ったことはありませんけれどもね、こんな形でですね、対応しているということであります。何が起こるか分かりませんのでね、ぜひお考えいただきたいと思います。はい、というわけでございまして、395回、これで終了でございます。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。
この後はラジバタ2 VR 続けて聞いてね。